皆さんこんばんは。ちょっと遅くなりましたが、11月17日第717回道草寄り道気まぐれラジオです。昨日円形劇場という講演会をやりました。オンラインで総輪社中のプロジェクトでオンラインサロンももの部屋というのがあります。そのプロジェクトの中の活動です。講演いただいたのは全国レガシーギフト協会共同代表の山北洋二さんです。タイトルは遺贈寄付の現状と課題、副題として遺贈寄付の地産地消の進めというお話でした。遺贈というとちょっと耳慣れない言葉かもしれませんが、遺産の贈与のことです。まあそのまんまだね。そのお話をいただきました。要はね、自分の財産を死んだ時に家族子供とかに相続させるのとは別に、自分の意思で団体とか大学とかに寄付するということを言うんですね。日本財団やユニセフとか国境のない石団などは盛んにテレビなどでも宣伝して、遺産の贈与、遺贈を募ってますよね。その遺産、今申し上げたような大きな団体に寄付するのではなくて、地域で頑張っている人たち、団体に地域のお年寄りが亡くなった時の遺産を寄付してもらったらどうだろうというお話です。すなわち、遺産贈与、要は遺贈の地産地消ということですね。知らなかったっていうか気がつかなかったんですが、地方で、お年寄りが亡くなると、まあ、都会に住んでいるお子さんたちに遺産は相続されることが多いですよね。当然の話ですが。するとね、お金は地域から、地方から都会に流れてしまうということになるんですって。それってね、例えばね、地域の信用金庫などに預金されていたお年寄りのお金が相続されると引き出されて、都市銀行、まあよく言われるメガバンクとかにね、移ってしまうわけですよね。そりゃそうだ。するとね、信用金庫などは預金残高が少なくなる。小さくなって、結果、地域の企業へなどの支援も行き届かなくなるということになるんだそうですよ。要は、地方の衰退に拍車をかけてしまう。なるほどなぁと思いました。またね、お年寄りが一人暮らしだったら、亡くなると、その住まわれてた家は空き家になってしまいますよね。それが今問題になってますでしょ？で、合わせて、その方のお持ちだった農地とか、ね、山林など、自然と、耕作放棄地になってしまいます。都会のお子さんは相続しても、それら不動産の相続税とか固定資産税はかかってきてしまうんですよね。しかし、もう都会に家建てて家族がいて仕事もあれば、今更田舎に戻るなんてことはない。ただ、税金の負担が増えるだけ、管理をしなきゃいけない手間暇がかかるだけということなんですね。さて、この問題、私たちの側から見れば、農業体験とか林業体験で地域のお年寄りから農地や山林をお借りしてませんか？不謹慎と言われるかもしれませんが、その貸してくださっている方がお亡くなりになったらどうなりますか？なかなか言い出しにくいことかもしれませんが、貸してくださっている方に亡くなった時のことなんて話はね、言い出しにくいかもしれませんが、でもね、しておかないと後で揉めてしまうことになっちゃうかもしれません。いや、下手をすると事業が立ち行かなくなっちゃうかもしれません。ね、急に買ってくれとか、何十万何百万で買ってくれとか言われちゃう。でもそのお金もこっちにはない。すると息子さんとか家族の方は不動産屋さんに売っちゃうかもしれない。まあそんなようなことを考えようというお話をいただきました。今日の私の話はね、すごい大雑把な話ですが、昨日は非常に具体的にお話していただきました。私も目から鱗でした。そればかりか支援を受ける、日常的に寄付を受けることもお話しいただきました。実はね、山北さんは私の育英会時代の上司でして、まあ現在の一人親家庭、貧困家庭の支援制度を立ち上げて牽引してきた方です。 だからこそ説得力ありました。皆さんもぜひアーカイブご覧いただけたらいいんじゃないかなと思います。立ち上げて間もない団体、自然学校などもね、先々をちゃんと見て仕事をすることで、仕事をすることができるんじゃないかと思います。はっきり言われました。認定 NPO じゃないからだとか、公益財団じゃないから、寄付集めるのは難しいとか、それはね、言い訳だと。足長育英会はずっと任意団体だったけど、寄付はちゃんと集まったって。まあ確かにそうなんですけどね。もっと声を上げろと。皆さん、ぜひアーカイブ見てください。URL をカバーページに、書いておきますので。桃の部屋のメンバーでない方は1000円かかりますけども、損はないと思います。ぜひご覧ください。それでは今日はこれぐらいで。